ご理解第一節。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませ。天地の開ける音を聞くためにまずは耳掃除から始めねばなりません。何か障害になるものが詰まっていたり、肝心の鼓膜が破れていては、いかに大音量で叫ばれても聞くことはできません。いよいよ磨き、いよいよ改まり、限りなく美しい心になる精進こそ、天地の開ける音を確かに聞き取ることのできる第一の手立てです。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませと。目を覚ませということでしょうね。実は昨日はあるふとしたことから、その娘から尋ねられたのが、まあ私たちですね、お父さんお母さんはどうしてこの信心を始められたのかと、またそしてどうして信心が、続いているのかというようなことでしょうかね。そしてまあ師匠の大坪宗一郎氏の写真をお祭りしたり、三代様のお写真であったり、ご神前にお祭りしてあるわけですけれども、どうしてかと、まあ神様は人なのかと、まあいろいろなことを、まあ素朴な疑問ですね、そういうものを聞かれ尋ねられたのですけれども、そして今朝いただきますこのご理解。今天地の開ける音を聞いて目を覚ませと。まあ目を覚ませと。信心に目を覚ませということでもありましょうね。ではどこから信心のに対して目を覚ますことができるのか。実際どうして私どもがこの信心を続けているというのでしょうか。続けさせていただいている。あるいは信心をしてみようという気になったか。まあ第一は、私は別にこのお道の信心をしてみようと思ったことはありませんね。ただ私が興味を抱いたのは師匠です。師匠大坪宗一郎氏のお話をいただき、またはお取り次ぎを願い、お届けに行き、その師匠に触れてと言いましょうかね。この方はまあただものではないなといったような何かしら感じましたね。それでできることならばこの方のおそばにいたいという思いが、まあどこから湧いてきたのか分かりませんが、そういう思いが湧いてきたのですね。ですからその信心に興味があったからとか、おかげをいただきたいからとか、まあ人を助けたい、そのためのお役に立ちたいとか、まあそういう大それた思いというものは全くありませんでした。ただ師匠に会わせていただき、師匠のお話をいただき、ただただその師匠に惚れたというのでしょうか。この方は普通の人とは違うなと。それでとにかくまあそばにいて、まあ観察をしたいというのが最初だったような気がしますね。別にこの人が好きだから、惚れたから一緒にいたいという、一緒にいたいというのもありますね。しかし私の場合はそういう惚れたから一緒にいたいというのではなく、この人はどういう人だろうか観察をしたい。この人が生きている間に、もうお年でしたし、糖尿病の病気がちでしたから、今もしこの人のそばにいなかったら、この人が亡くなっていわゆる死んでしまわれるかもしれない。そして死んでしまわれたら、もういわゆる知ることができない。まあ、ある意味何と言いましょうかね、知りたいということだったのかもしれませんね。この人のその力のと言いましょうか、 何かを感じさせる。その元がどこにあるのだろうか。今目の前に生きておられる間に、まあ少しでも分からせていただきたい、触れておきたいという思いで修行に入らせていただいたように思いますね。ですから、その信心をしたいという思いではありませんでしたからね。そのたまたま師匠が金剛経であったから私もそういう流れになってきただけであって、もし師匠が天理教であられたり、キリスト教であられたり、仏教であられたり、また別の、まああれは何ですか、海教ですか、とマハメット教といいますかね、モスラムといいますかね、モスラム教ですか、まあいずれにしろ師匠が何かしら他の宗教をしておられたならば、私もそれをさせていただいているというところでしょうね。ですから、この道に興味があって始めたというわけではありません。ただただ師匠に興味があった。今という、その、いつするのかと、今でしょう、とかなんかいうのがありますね。そんな感じでしたね。その今この人のもとにいなければ、いつお国替えされるかわからない。だから今生きておられる時に今おそばにいたい。まあそして、まあ観察しようというのでしょうかね。その人の見てみたいということだったと思います。そしてそこに何を思ったか感じたか、やはり師匠の周り、師匠の言動というものでしょうか、そこに神を感じたから、神のお働きを感じたから、神の心を感じたからということではなかったろうかと思いますね。私にとってその信心の始まりにしろ終わりがあるのかないのかは知りませんけれども、とにかく胃の一番に師匠がおられたということです。そしてその師匠のそばにいたい、それはなぜか好きだからいたいということではない、その人を生きている今観察しておきたいというようなことだったと思いますね。それで修行に入らせていただいたわけですけれども、それで師匠のおそばにおらせていただくためには、やはり御用をさせていただかなければならない。そのただそばにおらせていただけばそれでよいのだけれども、やはりお役にも立ちたいという思いが募ってまいりますね。やはりまあそれがだんだん、最初は興味があった、この人はどういう人だろうか、そのどういう人だろうかと思う人のそばにいたいというとこから始まって、そばにおさせていただいているうちに、だんだんその人が好きになったということになるのではないでしょうかね。そしてだんだん好きになってくると、まあ一緒に寝を、その同じ一つの屋根の下に寝起きを共にさせていただくわけですから、別に教えというもの、この道、いわゆるこの宗教に興味があったのでは全く私の場合はありませんね。まあ宗教に興味があったのではなく、大坪宗一郎というその師匠個人に興味があった。それでやはりそこにまあおさせて、おらせていただいているわけですから、ただ居候でおるというわけにはいかない。 やはり何かお役に立たねばならない。三度三度のご飯をいただき、また休ませていただき、すべてに守られているわけですからね。そのためにはやはり何かしらお役に立たせていただかねばならない。そのお役に立たせていただかなくちゃという気が何かしら起こってきたように思いますね。そしてそのどうしてどうやってお役に立つか、お役に立たなくちゃと思った時に、いわばこれはやはりこのお道の教師というものの資格を取らなければ十分な御用ができない。例えばお祭りを使えるでもそうですね、ご結界につくといういわゆる、なるほど、お道の教師でなくてもできる御用はたくさんあります。しかし全ての御用ができるわけではない。お道の教師でなければできない御用というものがやはりありますね。ですからこれは師匠のもとで師匠のお役に立ちたいと思うならば、師匠があれをしてくれこれをしてくれと師匠から頼まれた時に、私がもし教師でない、いやこれは私が教師でありませんからその御用ができませんということでは相すまない。いわば師匠から何か頼まれた時にそれら一切を引き受けさせていただく、その御用をさせていただくためには、これはお道の先生、いわゆるお道の教師というもの、その資格を取らなければお役に立てないというところから、学院に行かせていただき教師になったという、実はそれだけのことなのですね。そこに大きな願いがあったわけではない。お道を広めようとか役に立とうとか人を助けたいとか、そういう大きな願いがあったわけではない。ただ師匠のもとで御用をさせていただくためには、この資格がなければ従前に御用ができない。だから行かせていただこう、資格を、まあ教師の資格を取らせていただこうという程度のことであったわけです。まあ動機といえば、何ともあまり大した動機ではありませんね。ごくごく普通かもしれませんね。しかもこのお道にご縁をいただく、その動機というのが、私は大変不純な動機からですね、おかげをいただきたいとか病気を治してくださいとか、そういうものはありませんでしたが、その当時ある伊万里市の市長さんの選挙にのお手伝いをしたり、その前は小人寺拳法をしておりましたから、その小人寺拳法の顧問をそこの市長さんがしておられましたから、そして市長選挙があるということで、ちょうど私がその実家から出て一人住まいをしていて、仕事も何もまだ見つかってなかった、まあそういうタイミングに市長選挙がありましたから、その選挙の応援をさせていただいた、まあ自動車の運転をしたり使い走りをしたりといったような、まあそういうことをさせていただいていたわけですね。そして市長さんが無事当選されまして、まあ私も三菱自動車でしたかの販売会社に就職が決まっていました。それで市長さんのところで、その市長さんのと個人的な、まあ何と言いましょうかね、関わり合いと言いましょうかね、が少しずつできてきたわけですね。でその教令会をしておられました。 いわゆるお道の新人をしておられたわけですけれども、そこで毎月教例会をしておられました。そしてたくさんの方が、まあ、40、50人ぐらいはおられたでしょうかね、毎月集まられますから、人が集まる、あ、そこへ行けば車が1台か売れるかもしれないな、というのが動機でしたね。それでそこに毎月行っておりました、教例会に。そして久留米から、まあ、いわゆる愛楽教会から先生方が来られてお話をされたり、信者さんの発表があったりするわけですね。そうこうしておりましたら、その教例会が終わった後に、その先生方が久留米に帰られる、もう夜8時から10時まででしたから、その10時ぐらいに終わって、まあ夜食をそこでいただかれておられました。というのは、その娘さんがそこの先生の子供さんに嫁いでおられましたから、その娘婿が久留米から来られるわけですね。今里から久留米で、その当時は高速道路もありませんから、2時間近く、いや、それ以上でしたかね、やはり下の道を通ると時間がかかるわけです。で、10時過ぎに終わって、それから帰られる。そうするともう愛楽に疲れるのは12時を過ぎるわけです。そういうこともありまして、その、まあ今からまた道中大変だろうから、大変時間がかかる、夜中にお腹が空かれるとはいけないからということで、ちょっとしたお夜食みたいなものを出しておられました、教例会の後にですね。私もその当時は一人住まいをしており、まあ自炊というものもあまりよくできませんから、そのどっかの食堂で食べるということでしたけれども、それでまあ月1回、いわゆるその教例会の後の、まあおごちそうですね、が出るということで、それまでまあ居残ることに、まあ不思議とそうなったのですね。またいろいろお話を聞こうということもあり、まあ三崎先生ですけれども、三崎先生が久留米に、そのですから、もう先生方が今里を立たれるのは12時近くか、もう12時過ぎておりましたね。その教例会の後のお夜食が一通り済んで出られる、ああもう12時回ったから帰ろうと、それから久留米に帰られたというような感じでしたが、その最初は人がたくさん集まるから車が1台売れるかもしれないという思いで通っていた。それがその次には、ああもう少し残っていたらお夜食が出るから、ついでにお商売と言いましょうか、私もついでにそのお夜食をいただこう、まあいただかせてくださったわけですね。そこに残っている人たちにはみんなにくださったわけです、出してくださったわけです。ですから残っておれば一緒に夜食がいただけれる、まあ月に1回ごちそうがいただけれるということでしたね。それでその遅くまで残ることになって、お夜食をいただいて、その中で教例会では危険のような話を聞かせていただいたり、まあより一層師匠のことが分からされたような感じですね。そうやって何かしらつながりが深くなっていった、そんな感じがいたします。そしてまあそのとどのつまりは、私が胃潰瘍で倒れてしまって入院することになったわけですけれども、その時に聞かせていただいた師匠の初代のご理解、それがお話がお話の当時になるというのか、不思議な体験をさせていただき、そこで初めて師匠に興味を抱いたというようなことでしたけれども、ですから信心をしたいからとか、神様を信じたいから始めようとしたわけでは決してない。ただただ車が1台売れればよい、 夜食が食べたいからと言った程度で始めたものがいつの間にか虜になってしまった。これはそこに神様のお働きがあったからですね。何かしら神様がそこに働いてくださった。神様がを感じさせずには置かないというお働きがそこにあったから。まあある意味神様から目を留められたということでもありましょうかね。神様が目を留められたら、その神様を感じさせずには置かんという働きがそこに起こってくる。そこに今度はこちらの方が興味を持つし、まあだんだん育てられるということになりますね。まあ私の場合はそうやってこの道にとうとうこのお道というものに縁ができてしまったわけですけれども、その間にやはり神様を感じるから、神様のお心を感じるから、それはもちろん師匠を通してですけれども、そういう神様のお働きを感じせずにはおれないような働きをくださる神様、そこにだんだんいよいよ深みにはまってきたように思いますね。最初は神様のお役に立とうなどという考えや毛頭ありませんでしたけれども、それがだんだん教えをいただくうちに、その体験を積むうちに、これはやはり神様のお役に立たせていただきたいという思いもだんだん育ってきたように思いますね。まあそんなこんなで現在に至るわけですけれども、不思議なものですね。それもこれもあれも神様のお心があって、神様のおぼし召しがあって、神様のまあ敷かれた線路を歩ませていただいていたというそのことになるのではないでしょうかね。やはりある意味において神様のお心を次第、お心一つの中に私どもも来させていただいているという感じがいたしますね。取り留めのない話になりましたけれども、そういう感じですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。